2022年1月18日火曜日、時刻は午前8時7分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。昨日の、夕方の月が出てましたね。すごく雲もなくって夜空に月が輝いてて、満月は今夜ですけれども、ほぼ満月で、今朝、早く起きましたけれども、西の空にその月がですね、本当に、雲ほとんどない状態でずっと輝いてて自分の寝てる間もずっと空で輝いてたんだなと思いましたけれども、今日いつも北浜からこう歩いてくるんですけどね、今日電車がですね、なんか人身事故で長堀で止まりましたね。長堀橋で、いやちょっとどうしようだと、せめて境筋で止まってくれたら北浜までそんなにと思ってたら、とりあえず境筋本町まで行って止まりますとかっていうことになって、やれやれと思って境筋本町から歩いてきたんですよね。そうしたらやっぱりちょっと風景が違うんですよね。途中にリソナの、あれは大阪の本社だと思うんですけれども、広い敷地があって、その分空が開けるんですよね。ですから空が割とこう広く見えて、これ境筋本町からまた歩いてくるのもなかなかいいなと思いながら今来たところです。さてさて、今日は一日またね、いいお天気になりそうです。今夜も晴れれば本当に満月がね、望めると思うんですけれども、さてその読書のメモですけれども、数学する人生を書きよし、これは本当に本を読んだなと思いましたね。で、1901年生まれの方、生きてたら120歳、121歳で、こういうちょっとこう先立ちの人の本を読んでですね、で、はたっとこう、もうほったらかしにしてたちょっと本がありましてね、それが、よくここのところっていうか引用してる私の日本語雑記なんですよ。中井久夫先生、精神科医のカリスマの方ですね。この方が書かれた私の日本語雑記、岩波書店からこれまた出てまして、2010年の5月に出たんですよ。で、これを見た時に、新聞の広告で見た時に、その中井久夫さんといえばもう随分前にですね、どうだろう、もう20年前ぐらい、この本買ったのは十数年前ってことになりますけれども、そっからさらに、10年も経ってなかったと思うんですけど、美学入門を教えていただいたその人からですね、中井久夫先生のその治療文化論という本が文庫で出てましてね、でそれを教えてもらったんですよ。でそれをまずその時読んで、ですから2002年ぐらいだったじゃないかなと思うんですけど、で面白いなというか、分かるなというかいうふうに思ったんですよね。もうその治療文化論というのも多分自分自身だったら絶対手にしてない本だと思いますね。美学入門同様に本当に知能、私のちょっと幅を広げてもらったなと思って、でその中井先生、中井久夫さんのこの本が今度私の日本語雑記で出たということで、もう2010年に出てすぐ買ったんですよね。ただ2010年はちょっと自分で独学してるものがあって、でそれに集中してたということもあって全然読んでなかったんですよ。で岡清を読んでですね、世代はちょっとこうね、生まれは30年ほど違うんですけれども、 もうあの人生の大先輩の本を、まあ、人生の大先輩って言って申し訳ないんですけれどももうその精神科医の、ね、カリスマの方ですから同次元に捉えたら申し訳ないんですけれども、でそのこの本をまあちょっとちゃんと読もうと思って、そろそろ読もうと思って2017年の6月18日から結構時間かけてますね、これまた11月にかけて読んでますね、とびとびで読んでたと思うんですけど、でこれもね学びの多い本でしたね。これはでこの方はあの進路を文系に行くか理系に行くか迷ったほどその文学的な、まあ、文化的な素養というかまあ私なんかが言うのはちょっとねおこがましいんですけれども、ある方だったようで、ですからその専門以外の、まあ、この人は専門以外のちょっとその枝葉 ではないというか、もう両方軸を持ってる珍しい方とも言えるんじゃないかなと思うんですよね。でそういう方が書かれた、まあ、理系でもあるっていう方のその日本語雑記ということですから、中身もなんて言うんですかね、学際的っていうか垣根を超えてるというか、でメモはねあの2ページにわたりましたね。でもいろいろ自分でも枠をしたりとかあのしてまして、でやっぱここでよく仕事を、まあ、これを読んだ後にですねあのよく引用してるのはまず一つあるんですよ。それが8ページのところに書かれてたんですけどね、音調といううわあの音の調べですね、音調について書かれてまして、でそのコミュニケーションは3割が語彙、7割が音調と言われると。である音楽家の観察によれば、討論において音調が平板な人は同じ内容でもその音調が豊かな人よりもその討論が通らないというふうにある音楽家の観察ではそう言ってると。でまあ、自分自身も治療においてはその治療 の大事な要素っていうのはその音調だというふうに書いてますね。で240ページのところに本当に最重要なのは音調であって、まあ、死においても精神医学的面接においてもその言語的な両方というものはもうないと、あるのは音声的精神療法だけだというふうにあの精神科医の大家であるサリバン博士が言ってたと。で自分自身も、まあ、中井先生もですねもう全くの同感であると。ですから、まあ、治療の現場において患者さんがものすごくガーッとなんか、まあ、感情がねすごく激してすごくこうもう暴力的なほどの言語でこう喋ってる時に、まあ、自分自身は静かにこのあそうですかとか穏やかな音調でこう喋りかけていくと次第にその相手も収まってくると、この静かになってくるというようなことは言われてましたね。でこの音の調べというのはまあね一般的に言えばそんな言い方ないやろということが、同じようなことを言ってもそんな言い方ないやろというふうなことの時のなんかちょっとねちょっと物の言い方というかということとそのまま音調ということとつながってくるんじゃないかなと思いますけれども、ですからまあこれはねすごく大事なことなんだなと思って、もうわざわざ、まあ、赤線を引いてますけれども、でこれもですねもう本当にこう 読んでて本当に多岐にわたって、もう読みながら本当に思ったのは、どんな今日の人にとってもすごくプラスになる要素が多いんじゃないかなと。先日の運と偶然と運の科学ありますね。それはもうちょっと科学的な見地でというふうなこともありましたけれども、私のこの日本語雑記も科学的な要素も入ってて、さすがにこう理系の方 でもありますし、でもうとにかく中身がですね、もうバラエティに富んでるんですよね。ですから、そのいろんな専門職の方がおられますけれども、これを聞いていただいている方の中にも、でいろんな専門の分野の方がおられると思うんですけど、どんな分野の人にとっても、ああとこうなるほどと思うようなことが多々あるんじゃないかなと思うんですね。ですから、これは自分自身が読んでから、仕事上で本当にもう何度も引用することにもなりましたし、でいいですよというふうに勧めてますね。ちょっと一読 の価値はありますよというふうなことは勧めてるんですね。でこの本の面白いところはというか、すごいところは、ホームページの方の読書をスルーのページにもちょっとこう書きましたけど、読んでてですね、次第になんかね、その自分自身がすごく賢くなったような気にさせてくれるんですよね。面白いですね。なんか中井先生のちょっとこの知の世界の中に入らせてもらえるっていうか、そういう文章のまた書き方でもあるんだろうと思うんですけれども、読みながら自分自身も本当に、中井先生はちょっとその脳の端くれのところかもしれないけれども、なんかちょっとその位置にね座らせていただいてるというか、なんかそんな感じでしょうか。なんかこう自分がすごく賢くなったような、なんかこう頭の中が非常にクリアっていうか、心身がこうなんて言うんでしょうかね、こう充実っていうか、すがすがしく充実するというか、なんかそんな感じになりましてね。やっぱさすがになんか両方を持った、精神科医の先生でもあるから、何かそういうこうもうご本人の意識しないところで何かそういうものを備えられてるのかなとちょっと思いましたけれどもね。そんなこんな、私の日本語雑記、中井久夫、岩波書店、2010年の 5月28日に、もう12年も前ですから、図書館には必ずあると思いますね。ちょっと興味持たれたら、どんな専門職の方にもちょっとこう頷けるというか、ためになる本じゃないかなというふうに思いますね。少なくとも私自身は大いに助けになりましたね。本当に感謝という一冊でございました。といったところで、時刻が8時20分になったところです。今日は以上です。